桂福伝の
虫眼鏡ネット。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
始まりました。この間まで8月で暑い言うてたらもう9月になってもうた季節は巡りますな、ね、え
今回で27回目ですよ。
そんなんだったん、続いてきた ね、
本当には、
これは皆さんのおかげでございますよ。
はい、よろしくお願いします。もう、
やめれません、はい
はい、今回はですね、兵庫県にあります、
そう
西脇市、
はい
はい、こちらのねとある小学校でちょっと危機を迎えておりますことがありましてですね。
偉い子ですね、小さい小学校が大きいなん、 ね問題抱えておりますよ。
そうなんですよ、どういった問題を抱えているのか、
それ、
はい、自然いっぱいこの双葉小学校に虫眼鏡ネット。
虫眼鏡ネット
はい、この西脇市の双葉小学校、
はい、
あの小規模特任校なんですね、
小規模、これがポイントですね、
小規模特任校って何かと言いますと、あの自然豊かな環境に恵まれた小規模校を中心に特色ある教育を展開して学区外からでも入学を許可することのできる学校ということで、西脇市内全域からここの学校には通うことができるんです。
いや行きたい思ったらね、誰でも行けるってわけだからいいわけですよ、
はい、でね、なんと今全児童が39人
という1年生から6年までもう
すごいちっちゃい、
田舎の学校
やなんですね。
なんか建物も可愛いんでしょ。
そうなんかね、保育園のね、園庭みたいな
丸い
そんな感じなんですけれどもすごくこう特色ある教育をしているので、あの西脇市内からここに引っ越してこられて、
やっぱりね、大人数の学校ではちょっとしんどいっていうね、お子さんも家族で越してこられたりして、
そう
自然の中で豊かに学んでるっていうことですわ、
そうだから、その39人のうち半分以上はその学区外から来られているというね、わざわざここに引っ越してこられているという方もいらっしゃるという、
遠方からも来られてるでしょ、
学校なんですけれども、実はあの廃校になるかもしれないという、
これね、おかしいと思うね。9年か10年前にこれ出直したよ、それなんで
ね。であのこの小規模特任校ということでわざわざ東京から引っ越してこられて、
特性に惚れて
で去年引っ越してこられた方がいらっしゃるんですけれども、そんなその廃校の問題があるなんていうのは全く知らずに引っ越してきたのに、
普通入る時に教えてあげよ何しよう何すんねんな、もう
ね、こんなことがこう急にこう話題として上がってきて、ちょっとびっくりみたいなことに、
違反でしょ、でもそれははっきり言うて
ね、ちょっとどういうことなのか、ちょっと詳しくお話を伺ってみました、中山康介さんと中山真帆美さんね、このご両親でお子さんと一緒に来られたわけですけれども、まずはその西脇市に引っ越して来られたそのきっかけから伺っておりますので聞いてください。
幼稚園の時は子どもが主体の自由な幼稚園でのびのびやってたんですけど、そこからちょっとあの公立の小学校入って、入った途端にいろんな細かいルールがあったり、こう集団で、はい、右習えみたいな感じで足並み揃えてっていうのにちょっとすごくしんどそうで、もう行きたくないとかいうの毎日聞いてるのも私もしんどくって、この子のいいとこ伸ばしてくれるような、そういうとにかく楽しく通える学校生かしてやりたいなと思って、で人数の少ないとこで落ち着いたところで自然がいっぱいのそういう学校通いたいんだっていうことも言ってたので、たまたま双葉小学校小規模特任校っていうそういうのを見つけて、もうこんな学校が公立であったのかと思って、それでぜひ通わせたいなと思って。
こんな学校かっていうのはどういうところだったんですか。
自然環境ですよね。平屋の校舎で中に芝生の中庭みたいなところを裸足でみんなが走ってたりするようなんで、やっぱりそこで四季折々のなんか自然の体験ができるっていうのがすごく魅力で、
はい、それで西脇に引っ越してこられたわけですけれども、はい、どうだったか、
どうなったんやろうね、
ね、じゃあそのお話続いて聞いてください。
生活スタイルがもうガラッと変わったので、まあ、来た当初はやっぱり、ね、あのすごい大変でしたけど、やっぱり子供が学校行くようになってくれて、あの、まあ、まずそれが一番嬉しかったです。印象に残っているのが運動会、村上げての運動会とか、まあ、おじさんおばあさんも参加しての昔ながらの運動会っていうので、このご時世にこういう楽しい運動会ができるとこなんやっていうのはすごい嬉しかったというか。で、学芸会とかもあるんですけど、やっぱり人数が少ないんで、やっぱりその自分らのその何て言うんですか、セリフとかも結構な頻度で回ってくるんですよ。だからみんなが主人公みたいな感じで、うちの子供があんだけその学芸が人前でハキハキ喋れるって思わなかったんですけど、それが何でかっていうと、今の双葉小学校ってあの定期的にその1分間スピーチみたいなことをあのカリキュラムで組まれてるみたいで、だからそのおのずと人前で喋るっていう力が身についてる、だからそういう学芸会の時でもハキハキ喋れる、そういう力が身についてるっていうのもすごいびっくりしました。やっぱりこっちの1年の成長速度がもう目まぐるしくて。
村上げての運動会って今時あるんですって。
ないないない、もう昔の漫画みたいな話だよこれな。そりゃすごいね。
ね、なんか普段はすごい人口少ないのに、どっから人集まってきたんやいうぐらい集まるらしいんですよ。
ね、例えば都会に行ってる孫のことを思い出したりしながらね、うん、応援したりしてくれるおじいちゃんおばあちゃん、
うん、もう
人のつながりを感じるっていうのはね、やっぱりいろんな思い持ってる子どもたちにとって大事なんですよ、見てくれてる、僕のこと私のことを見てくれてるっていうね、
うん、
これがあるんですよここには。
でね、なんかこう地域のボランティア、まあ、それもすごくこう受け入れてをされているらしくって、
素晴らしい。
うちの母なんかね、結構ボランティアに参加したら、こう学芸会にねご招待とか来るらしいんですよ。
そうか。
で、そういう見に行かせてもらった
りとか、ね、西脇でしたな。
そうなんです、私西脇出身なんですけどね、
大自然の中でね、
そういう、まあ、地域の方々に、まあ、包まれてというか見守られて、学校があるという、まあ、そういう環境なんです、
ね、理想的やん。
はい。ところがですね、
うん、
この双葉小学校がもしかしたら廃校になるかもしれないというね、
それそれそれそれ、
その情報を、
うん、
保護者の皆さん、もちろんまあ生徒の、ね、児童の皆さんが知ったのがですね、今年に入ってから、それもなんか地域のね防災無線で、
あれ知ってます皆さん、なんか農協からのお知らせとか来る田舎にはあるでしょ、ピンポンパンポン、消防団の皆さん、消防団の皆さんいうやつ。
あれで聞いて初めて、
聞き逃す可能性の方が高い、
ね、説明会があるというので、うん、行かれて聞いてみたら、うん、あらびっくりみたいな、そんなこと
許されへんで私やったら、
はい、ちょっとあとそのあたりのね、
はい、
いきさつお聞きください。
今年の2月ぐらいですかね、たまたま学校再編の説明会がありますっていうのを防災無線で聞いて、じゃあ家内と一度行ってみるかって言って行った時にいろいろ話を説明を受けたんですけど、もうその時にはもう大体まあ土台が出来上がっていて、で最後に教育委員会の方だったと思うんですけど、じゃあ具体的にその双葉小学校はあとどれぐらい残るんですかって聞いたら、まあ 2,3 年ですかねっていうのをその場で言われて、ちょっと待ってくれよと。だから去年移住してくる時にもそういう話は聞いてなかったですし、そんなスピードでなくなるっていうのも当然聞いてないですし、
そう、地域の説明会もコロナで一回延期になってたりとか、なんか そういうような、
ただでもそれはやっぱり言い訳で、やりようがいくらでも、ね、何度でもなると思いますんで、
学校で説明会っていうのをしてくれたら一番良かったんですけどね。で怒ってる人が多かったですね、それはちょっとおかしい、違うかって。
西脇市ではね、
はい、
この人口が減っていくにあたって、
はいはい、
これからの小中学校をどういうふうにやっていったらいいかという検討会、
うん、
これをね2年前からやっていました。
これがみんなに伝わっていたのか、いたのか。
広報とか見ると、うん、もうすごい地域で説明会やりましたみたいなこと書いてあるんですけれども、うんうんうん、実際にその小学校に通っている児童、それからあの保護者の皆さんが知ったのが今年に入ってから。
おかしいでしょね。もうだってこの小規模特任校に通ってる子どもたちが主役ですよ、いろんな思い持って希望を持ってここに来た学校ですよ、
うん、
それを どないなんねんっていうことは、 ご本人の家族ね、うん、そう子供たちも伝わってないっていうのはもう全然立てないねこれ、
もうそれで答申って言ってね、うん、もうこれこういう風な方向で行ったらどうですかっていう、ね、市長に意見を出すっていう、もうそれがね7月に
マジいなそれ
出されちゃってるん
ですよ。いや出されちゃってるちゃうやろ、
本当にその直前ですよ。
人の心をどうか思いをどう考えてんのか ね、
それでもう地域の皆さんはもう署名活動されました。
すごい、
この双葉小学校の廃校問題ちゃんと考えてくださいって言って、
う
ん、で集まった署名の数がなんと3527筆。
これすごいね。
あの西脇市の人口ね、うんうん、あの4万人ちょっとなんですよ。
4万人でもう3000人も集まったらこれすごいんちゃう。
これ2ヶ月ちょっとで
聞いてる聞いてる、あの市議会議員の皆さんねえ、ほんまですよ。
でその熱い思いを持ってこの活動をされました。その時のね署名の様子、うんうん、まずはお聞きください。
我々保護者として行ったんですけど、子どもがメインで署名活動をしたんですよ、ええ、子どもがそのでっかいプラカードを作ったりとか、
はい、
あのちっちゃい体から、ね、どこにそんな声が出るのかなってぐらい声張り上げて、署名活動お願いしますって言って子どもが必死で署名活動してくれたのが印象に残ってます、ね、
このね署名活動に賛同して、
ね、
まあ、地域の中にはもうこれにどんどんこう協力していこうという方も
心強い方がいっぱい、
ね、その中のお一人片岡義人さんお話を伺いました。
僕比叡地区以外のところでね、僕は市内の方を回ろうと思って、また双葉関係ないところです。僕の知り合いのところずっと回っていったら7割ぐらいは、ああそうか、あの県なとか言うて大体こう知っとってんね、うん、あしゃあねえがやな、もうあの瀬戸の閉鎖がしゃあねえがや言うて言うた人が一人だけや。人口が減っていける、産業が続いた人のにもかかわらず、なんでこう自分で自ら自分でこう潰していくんやと、まだむしろまだここを残して逆に産業と人口を増やしていかなあかんって一つのツールにせなあかんのやつを、9年前に新築したやつをなんで今の何が潰すんやと。
あのどこの地域でもね、うん、その学校再編って言ってこうどんどん合併していくみたいなあると思うんですけれども、この小規模特任校の制度を使って、
うん、
むしろね今からこう学校を残そうという、うん、そういう流れもあるんですよ。
小規模だからできることを大事にしたいというね、そうそう、思い、
このね、うん、双葉小学校は、うん、もう平成19年、
はいはい、
2007年からもう小規模特任校やっていて、まあ、前言ったらこうちょっと一歩先駆けてずっと ねやってきたわけですよね。そういう意味でも注目をされて、
それやったらそれこそ大事にした方がいいよ、
ね、だからこそこう他の地域からもここに移住してこられたこともあるのに、なんかこう時代に逆行してるような感じもね。
大体ねこういう人たちはね、うん、大人の事情でみたいなのを持ってくるんですよ、ね、でもね大人の事情より子どもの事情を大事にしてほしいんですよ、うん、
ね、あの、まあ、今後の、まあ、スケジュールとしては、まあ、来年年明けにパブリックコメントをやって、うん、まあ、その後あの具体的にいろいろ手続きを進めていくというような形になるみたいなんですけれどもね、はい、まあ、でもこの地元の方やっぱりぜひこの双葉小学校を残したいという思い強くお持ちですので、うん、皆さんのねなんかこうアイデアとか
ご協力、
ご協力
何か方法ないですかね、拡散していただいたり、
ね、なんかもうそういうのありましたらぜひね、この下のところにメールアドレス書いておきますので、こちらにまずはご意見ご感想など寄せていただければと思います。で最後にですね、
はい、
あの今通っておられる小学生のね児童の皆さんの作文、
あこれはいいですよ、
思い、
もうこれを聞くと全てがわかる、
はい、
双葉小学校の子どもたちの作文です。
まずはじめは5年生の作文です。私は双葉小学校を合併してほしくないです。理由は2つあります。1つ目は自然についてです。他の学校にはタケノコ掘りや川遊び、田植えなどがないけど、双葉小はこれ以上に自然に触れ合うことが多いからです。二つ目は双葉小についてです。人数が少なくて他の学校より授業が分かりやすいし、人数が少ないからこそ 友達を大切にしようという気持ちが生まれます。だから双葉小学校合併しないでください。続いては2年生の作文です。僕は双葉小学校を合併してほしくないです。理由は2つあります。1つ目は里山です。椎茸狩りができるからです。2つ目は生徒の数です。人数が少ないから全員の名前が覚えやすいからです。だから双葉小学校を合併させないでください。最後に6年生の作文です。私たちはなぜ小規模特任校である双葉小学校を統合するのか理由が分かりません。税金のため、複式学級解消のため、詳しく話してください。それに私たちは複式学級で1年2年過ごしましたが、何不自由を持ったことがありません。むしろ1学年で過ごすより倍成長できました。下の学年は上級生の接し方を見てより成長できたり、2学年での授業は上の学年の知らなかった意見を見たり聞いたりすることで、あ、そういうことだったんだというふうに先生がいなくても自分たちで授業が成り立ちます。これって双葉では何気にできていますが、すごいことではないでしょうか。上級生が中心となり、一つの学習の時間を作り上げる複式学級ならではの授業です。それに全校生が双葉にいる人の名前を全員知っていることも素敵です。他の学校では名札などがついていますが、双葉ではありません。だって知ってるから。名札なしでもみんな知ってます。全校生で遊ぶことや、コロナでできないけど全校給食、ワイワイ楽しい全校掃除、意見が深まる全校スピーチ、みんなで取り組む全校学習、少人数でしかできない行事がたくさんあります。私もやってて、前に立つことで知らなかったことが分かった、こうやってやるんだなど、そういった経験がたくさんあります。それぞれの個性があふれるクラス、みんなが意見を言って授業、遊び、行事、誰も取り残さない、いわゆるモットーみたいなものです。教育長さんも目指すものが同じではないでしょうか。複式学級がいけない、そんなの一部の大人の意見です。私たち子どもはそんなの1ミリも思ったことがありません。子どもの人権を大切にしてほしいです。これが私たちの願いです。どうかもう一度考え直してほしいです。